れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中で無種小種ラジ、よろしくお願いします。
ただいま、風邪をひいておりまして、声が、お聞き苦しいことをお詫びいたします。
お詫びから始まったよ。
さあ行きましょう。みんなでスケジュールを考えよう、種スケのコーナー。さあまずは映画のおすすめから。チェイキラ。さあ岩崎さんどうぞ。
ランク王国だ、終わったやつだもん。今週末からですかね、やる映画で、アニエスによるバルダという映画でございます。今年、3月に他界されたフランスの名将、当時で言えば、女性の監督ってすごく珍しい時代において、ヌーベルバグっていうんですかね、そこら辺の界隈の中で、活躍されていた映画監督の方の、ある種の、あれ見えなくなっちゃった。どこ行った、情報が見えなくなっちゃった。生涯を追った、ドキュメンタリーチックなものなんですかね、集大成的セルフポートレートという言い方をしてますけれども、そういう彼女自身の反省とそれまでの作品を合わせて、紹介しているそうなんです。僕はニースベルドの映画、バルドの映画見たことないので、せっかくなのでこの機会に入り口としてこれ見て、その後彼女の過去の作品をね、どんどん追っていければいいかなと思っております。
はい、
そんな感じです。
はい、じゃあ池田からはですね、あれだね、この世界のさらにいくつもの片隅に、これ12月20日から、これ岩崎さんご覧になったんですか？
僕は最終版になる手前の、やつを東京国際映画祭で見ましたが、結構その後も、
まだ編集続いて
る、映像を加えたらしいので、完全版は多分、公開まで見れないんじゃないかな、誰も見てないんじゃないですかね、監督以外。
なんかあんまりこの再編集版とかね、ディレクターズカットは聞いたことがあるけれど、どうやら聞いてると、その、中身の解釈とか見え方がかなり変わっても見えてくるという、
ね、お話もありますからね。新作ですね。原作の、ね、この世界の片隅にの、感じにすごいというか、そこでそもそも抜けていた部分を埋めたみたいな感じではあるんですけど、確かに、オープニングの感じも全然違いますし、僕が見たやつは。
なるほどね。
そこら辺はかなり違った印象を受ける、傑作ですね。素晴らしい作品でした。
ちょっと不思議な進化の、仕方を、だからね、この先どれ版を見るんだってのはちょっと大きい問題にはなるよね。
なんか監督がおっしゃるには、その進化というよりはもともとこれを全部やる予定だったのが、2時間に収めるために仕方なくというか、ある要素をリンさんという、登場人物のエピソードとかを、原作からはカットしていた
けれども、ディレクターズカットっていう認識でいいのかな、
違う映画ですね、やっぱりね、違う映画になりました。
はいはい、わかりました。
新作
です。そして話題作といえば、スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明け、なんかこう、もうこれはもうもはや映画っていうか、スターウォーズとしか呼べない感じになってきてますよ、なんだか。
そうですね。
もうブームもブーム、なんだかよくわかんないし、あとね、ほぼこの三部作が幻と言われてたものが、なんか今の時代っぽいよね。そういう幻みたいな、その価値みたいなものを本当にリアルに映画化しちゃうっていう、なんかパワーというか、そのマーベルの世界を映画にしちゃったみたいなのに近いような勢いもありますけど、
お祭りですね。そうですね。でもあれですよ、一個前の作品はすごい、僕大好きなんですけど、最後の時代ってすごい大好きなんですけど、世間的にはあんまり評判が良くなかったので、
なんかよくわかんないけどね、
みんな心配半分みたいですよ。
そうか。
僕は20日ですかね、0時からスタートする0時のカウントダウン上映チケットを無事ゲットしましたので、
そうなんですね。じゃあちょっと聞かせてください。はい、さあ、そしてあともう一個です。最近春画と日本人って映画を見まして、ポレポレ東中野で、 でその時に予告やってたんですけど、沖縄へ行こうっていう映画がありまして、
うんうん、
でその写真家で、まあ、ドキュメンタリー映画も、手掛ける大西さんという方が精神科病院の長期入院者の たちの姿を追ったドキュメンタリーということで、まあ、大阪の堺市にある精神科のところの人たちが一度でいいから沖縄に行ってみたいという夢を聞いた看護師さんが皆さんの夢を実現させようと動き出すんだけれどもなかなか難しいみたい なんかそんな物語なんです、
うん
う
ん、
その沖縄っていうねその大きな物語の主軸を使いながら、まあ、精神科って一体どういうことなんだとかどうそういうふうな人たちがどういうふうに生きてるのかってこととかあと僕らってどういう意思でそういうものをねあんまり実態知らないわけですけどそういうのをどういうふうに考えてるのか、うん、っていうことをなんかちょっと氷にするような作品じゃないかなと思うし、まあ、ちょっとなんか楽しげな、ね、雰囲気もあったりするんで、うん、こういう映画を見るのも、まあね、沖縄ってモチーフが果たしてどう使われてるのかなってこともちょっと興味あるんですけど、
うん、
面白そうだなということでご紹介させていただきました。沖縄へ行こうですね、うん、はい。さあではイベントの方参りましょう。岩崎さんありますか、お願いします。
僕はですねこれ池田さんに行ってほしいイベントなんですけど、
何でしょう。
言霊っていうあの、まあ、シンラドットネットというカルチャーメディアさんが主催している、
はい、
まあ、トークイベントの企画がありまして、
うん、
初回はあれは何だっけな、自分を編集するかみたいなテーマで、うん、ライターの柴名店さんって方とお、まあ、ライターの方同士でトークイベントあったんですよ。カルチャーライターの方同士で、
うんうん
うん、で2回目の今回はあのブルータスの編集長の西田善太さんとあの新羅の編集長の柏井さんっていう方がお二人でトークする企画だそうでして、
うん、
トークテーマがメディアということで、うん、まあ、ブルータスは基本メインが紙メディアで最近ウェブメディアもあの始めてらっしゃいますけど、まあ、そこの主にやってるのは紙で新羅さんの方は主にはウェブというお二人で、まあ、幅広く紙メディアウェブメディアだけじゃなくって新羅さんがそれこそ僕が大好きなニュータウンというイベントとかいろいろと、まあ、イベントも含めてメディアと捉えると幅広いメディアをやってらっしゃる方二人がどのようなトークをされるのかっていうのがすごく気になって、うん、あの無料のチケットも取ったんですけど、
うん、
まさかの当日に別のイベントが入ってしまいまして、
はい、
これ池田さんに行ってほしいなっていう
あ、まあ、じゃあ言うたね、はい、いつですかちなみに。
来週の月曜日です。後で相談させてください。
わかりました、はいはい、ありがとうございますはい、池田の方からは、
うん、
映画のねイベントがちょっとありまして、これあの予告だけして ご説明抜けてたんですけど、あの東海テレビドキュメンタリーのお歳暮という、まあね、ドキュメンタリー作品をテレビで流した後で映画版に、まあ、ブラッシュアップしたものを、まあ、公開していて、さらにその作品がいわゆる DVD 化、まあ、基本的にされてないという、まだ貴重なね本当にテレビとか映画館でしか見れないというふうな、まあ、しかもちょっと話題作ドキュメンタリーを作っている東海テレビの、まあ、過去作品が、改めて、15作品ですけどね一挙公開されるということで、結構いろんな注目もあって、バラ色ダンディで水道橋博士があの絶賛してこれは見るべきだとねお勧めしたりとかもありましたし、あとは、うん、最新作のねさよならテレビというその東海テレビのニュースを作っている、まあ、部署に、まあ、密着しているという作品が、まあ、これも結構な話題作になっていて、
さよならテレビは多分1月以降ですよね
公開。そうそう、新春に公開されるということで、うん、まあ、それの、まあ、プレ企画ということでこのドキュメンタリーの聖母なんですけども、うん、僕はね人生フルーツヤクザと憲法、あと、なんだっけね戸塚ヨットスクールの、戸塚校長が実は今でも、うん、ね、いろいろ事件とかあったんですけどまたそのヨットスクールやってて、でそこの中で起こった事件を、うん、まあ、ドキュメンタリーで撮るっていう作品があって、
うん、
これもね結構まあちょっと見ていただきたいですけど衝撃的でもあり、果たして人間、まあ、教育って何だってね、その最近は本当に 日本の教育制度がそもそもおかしいなってツッコミも入ってるけれど、でも目の前で思い通りにいかない子どもたちをじゃあ一体どうしたらいいんだって悩みを抱えてる人たちもやっぱり少なくはなくて、もう方法論としておかしいことは分かっているけれどもとかね、いろいろそういう心の渦巻く問題ってやっぱあって、うんうん、でもじゃあそれでいいのかっていうね、すごいだから2点3点頭が悩ましい問題とかあるんですけど、で最近その子供を視察してしまった公務員の話とかもありますけど、まあ、なんかそういうこととかを考えさせられる、うん、作品とかもねあったりしますんで、まあ一本一本言っていくだけでもなんかいろいろこう気になる作品が多いんですけれども、ちょっとあの可能であればまあ15作品全部見るとは言いませんけども、まあ、人生フルスとかね見やすいからいいのかな。
人生フルスは見やすかったですね。
うん、あ、平成ジレンマ、
リアルに人が死ぬところを見るっていう意味では衝撃的な作品ですけどね、あれもまたね。
そうね、だからこのドキュメンタリーという形で もしかしたら僕らが人間がその日常的に実は出くわしていたさまざまな、出来事でもね、うん、だんだん都会の生活とかになっていくとそういうものからこう切り離されていくっていう面があるけど、でもやっぱドロドロとしたというか、その生の人間と触れ合うって本当は普通の状況なんだよね。それをもしかしたらもう一度回復させてくれると大げさに言えばそんなところも感じたりもね。だってヤクザって存在とかも僕らは知らないふりしてるけど実際に今でもいるし、その人たちとの接点で生きてる人たちもいるんだけど、今の防災法のおかげでそれがもうまるで亡き者にされてる。まあそれはいい面もあるけどちょっと気になるところもあるとかね、まあ、そういう
時々いきなり銃殺事件とか起きるとんと思ったらそういう人だったみたいなのありますけど ね、
まあ、なんかちょっとそういうむむって思わせる作品が目白押しですので、これはちょっと気になるなというところでございます。
僕もいっぱい映画専門日本映画専門チャンネルで録画したのがあったなっていうのを今思い出しました、
うん、あ、じゃあまだね残ってればぜひ見ていただきたいですね。あともう一つごめんなさい、ですね、私の悲しみと祈り、まずは知るだけでいい点というのが、渋谷のギャラリールデコというところで行われます。さあどういうものかというと、作品制作のために香港に長期滞在中だった、まあ、写真家の奇跡美智子さんという方が、まあ、香港の現状を、まあ、結構現場に足向けて実際写真を撮ってるという、まあ、その写真展が行われるということなんですね。で、まあ、そのまずは知るだけでいいというのはつまりそういう現場について、まあ、まず写真を見る、何が行われているのかということをまずちょっと知ってほしいっていうふうなことなんじゃないかなということで、ちょっとメッセージはありまして、一人の女性カメラマンとして感情に素直でありたい、これまで撮影を続けてきた音楽の世界も香港で、香港で手を挙げる、うん、何だろうな、若者たちの世界も同じように懸命に生きる声を上げる人々の力を信じる瞬間でした。私が香港で見た若者たちに対する非人道的な行いへの悲しみと、これ以上傷ついてほしくないという祈り、そんな写真展ですと。はい、香港で思いを上げるみたいなことですかね、まあ、というメッセージがありまして、まあ、正直言うとね、なかなか香港に直接行った人ってあんまりいないと思うんです、うんうん、ね、その、まあ、電波を通じて知ってる人が多いと思うんで、もちろんこれ写真というメディアではあるんですけれど、まあ、何らかしらそこにあの一面の真実、もちろんいろんな、ね、意味合いはあると思うんですけど、それをちょっと、まあ、写真というちょっと高密度な情報世界の中で覗き見るってことは、何らかしら心を動かされることとか意外な発見があるんじゃないかなということで、その、写真展が、12月17日から行われます。でさらに12月23日はその、関連イベントなのかな、伝える人になろう講座、まずは知るだけでいい香港ということで、これはアムというイベントスペースで、堀潤さんとかですね、恵比寿新聞編集長の高橋健二さんとかが、まあ、トークをするイベントがありますので、そちらの方もチケットがあるようでしたら行っていただければいいなというふうに思っております。
うん、
はい、ということでご紹介しました。まだね他いろいろありますが、ブログの方をご覧いただければなというふうに思います。
あ、僕ごめんなさい、展示1個だけ。
あ、はい、どうぞ。
百瀬彩さんという方の I Can See You という、うん、展示ございまして、
はい、
この方僕は去年かな、なんか講座、アート系の講座で初めてその作品をその、はい、まあ、百瀬さんご自身がゲストといらっしゃって、うん、でそれで、まあ、映像を見てかなり衝撃を受けた一人で、
はいはい、
なんて言うんだろうな、見えてるものと、うん、その実際に映像として見えてるものとそこの実際に裏側で行われていることのギャップを知るであるとか、
うん、
語っているその身体っていうものと声の違いみたいなものを、うん、まあ、いろんな映像作品とかで残してらっしゃる方で、
うん、
これね、ぜひ見てみないとその衝撃の感じはわからない、パッと見ただけではわかんなくって、なんか違和感あるなと思って蓄積されていったものが最後に映像の最後でびっくりさせられるみたいなものを結構作ってらっしゃる方なので、
映像作品なんですか？
映像作品ですね。今回、葛西駅から徒歩15分ぐらいのところにあるギャラリーでやってるらしいんですけど、今回も映像作品が3つかな、うん、3作品多分展示されるようなので、
はい、
そういうアートとかに、アート好きな人は見ておいて損がないアーティストだと思います。すごく注目だと思います。2019年12月7日から、来年の1月18日までやってます。ただ間年末年始とか休みになったりするのでご注意ください、うん、観覧料は無料でございます。葛西駅から徒歩15分です。
はい、ありがとうございます。ということで、皆さんも気になるものがありましたらぜひチェックしていただきたいと思います。ということで、タネスケは以上、お相手は池田と、
はい、岩崎でした。
それではつながりまた。